ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワー
FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから19時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つ様々な情報を皆様にご紹介いたします。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは2回生の神道優斗と
1回生の立野芽衣と
大橋ひろむと
教員の赤澤清隆です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そうですね、今日も冷えますね本当に
だいぶ寒いですね。
そうですね、今日服を一応考えて着てきたんですけど、それでも寒くて、うん、早く家に帰って温まりたいと思います、
うん、静岡出身ですもんね。
そうですね、京都とは全然違いますね、はい、静岡はやっぱ風がすごい強くて、うん、それで寒いなって感じるんですけど、うん、京都はなんかじんと来る、うん、そこから来る、よく言いますけど、うん、すごいわかりますね
そっかそっか。
そうですね、でだんだん寒くなってきて、京都といえばまあ紅葉、うん、がね、旬となってきますけど、うんうん、どっか行ったりは見に行ったり されるんですか。
そうですね、去年はしたんですけど今年まだ計画できてないので、うん、行きたいですね。ぜひ。
私は二条城のプロジェクションマッピングに行く予定です、はいはい、
どんな感じだったんですか。
うん、なんか調べたので見たのはなんかすごいいろんなところでそれぞれプロジェクションマッピング映されてて、はい、なんかその有料でちゃんといっぱい見れるって書いてありました。楽しみです。
行ったことないで行ってみたいですね、うん、僕は、うんうん、どこどこ去年当時のライトアップに行きました。一人で行ったんですよ周り家族連れとかカップルとかばっかでちょっと悲しくなりました、さすがに、はい、今年はね、
そうそう、
誰か相方を連れて、はい、行きたいと思います。はい、はい、この番組は皆様のメッセージやリクエストもお待ちしています。メッセージリクエストの送り先は番組公式メールアドレス fm870happy@gmail.com、 ファックス075-432-5806、番組公式ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字でキタキタアンダーバー大谷です。ダイレクトメッセージで番組宛のメッセージを受け付けています。それでは1曲お送りします。嵐でワイルドアットハート。大谷大学ハッピーアワー、本日は2回生の神道優斗と
1回生の大橋ひろむと
教員の赤澤清隆でお送りしております。
さて続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方をお招きしております。本日はフクロウ文庫世話人の西尾美里さんをお招きしております。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、西尾さんは、北区、上賀茂でフクロウ文庫という施設図書館を運営されています。いきなりですが、あのフクロウ文庫とはどのような図書館なんでしょうか。
はい、上賀茂学区にある小さな図書館で、はい、絵本から、児童書、大人の書籍などを、はい、あの貸し出しをしております、はい、であの図書館の機能だけではなくて、毎月、まあ、3、4回ほどあの地域 の講師の先生方に来ていただいて、はい、子どもたちを主にワークショップあの対象にしたワークショップを実施してもらっています、はい、なのでちょっとコミュニティスペースのような場所になっています。
はい、はい、そうですね、そのなぜこのフクロウ文庫を開こうと思われたんでしょうか。
はい、もともとはあの私はあの地域で生活している精神障害をお持ちの方であったりとか、はい、精神疾患をお持ちであったりする方の支援をする仕事をしていたんですけれども、はい、まあ、その中でもっと地域の中に病気とか障害に関わらず、地域の中に居場所があるといいなという思いをずっと持っておりまして、はい、でまた自分が子育てをする中で子どもたちもその安心して過ごせる居場所が町の中にもっとあったらいいなと、そんな思いであの解説しました。
はい、フクロウ文庫と名前があるんですが、なんでフクロウ ットをつけたんでしょうか。
はい、よく聞かれるんですけれども、はい、簡単に言うとフクロウというのは地の、象徴として森のなんか哲学者とか、はい、本を置く場所なのでそういう地の象徴を、はい、名前に入れさせてもらいました。はい、はい、
そうですね、たくさんのフクロウ、実際僕もフクロウ文庫さんに、取材に行かさせていただいて、すごいアットホームといいますか、自分の家みたいな感じですごい居心地の良さそうな場所だなと思ったんですけど、
はい、
そこを訪れる子どもたちや親子さんの反応はどういったものなんでしょうかね。
は
い、
そうですね、親御さんはやっぱり家庭でもなく、まあ、学校でもなく、はい、安心して子どもたちが過ごせる場所があるというのは嬉しいなということを、はい、おっしゃっていただいたこともありますし、
はい、
まあ、子どもたちはすごく楽しそうに、はい、いろんな世代の同じ学年で固まるとかではなくて、いろんな年代の子どもたちが自然に交流しているところがいいなと思っております。
はい、はいはい、そうですね、やっぱ絵本とかの取り揃えは結構充実されてるんでしょうか。
そうですね、それはどちらかというと今後の課題と思っておりまして、もともと図書館を開くぞっていうふうに、思って始めたのではなく、このどちらかというとコミュニティスペースというのを重視してきたので、
はい、
ちょっと本に関してまだまだ私自身の学びも足りないですし、これから学びながら揃えていきたいなというふうに思ってます。
はい、今はそうですね、コミュニティスペースといって、やっぱ子どもたちの交流の場、
はい、
学校が終わってその後一緒に遊ぶような場所な感じなんでしょうか。
はいはい、そうですね、今平日ちょっと開けてることは少ないんですけれども、
はい、
土日なんかは子どもさんたちが多く訪ねてきてくださいます。
結構文庫の中もそうですけど、スペースの中もそうですけど、はい、なんか出かけたりのイベントなんかもたまにされていらっしゃいますよね。
はいはい、そうですね、はい、外に出かけていくこともあって、はい、地域の方々がそうやって企画をしてくださって、はい、実行できているところがあります。はい、
はいはい、僕もその小学生の時にやっぱ児童館って言って、はい、放課後に友達のみんなで行って、はい、そこでドッジボールをしたりとか、
はい、
みんなでなんか作業をしてみたり、すごい楽しかった思い出があるので、そうですね、子どもたちのそういう楽しい思い出というのを作ってもらいたいですね。
はい、
これからフクロウ文庫でどんな活動とかイベントとかを開いていきたいと思っておられますか。
は
い、
そうですね、大きく変えていこうというふうには思ってなくて、これまで通り、はい、子どもたち、まあ、子どもたちだけではなく地域の方々が安心して過ごせる場所でありたいというふうには思っているんですけれども、
はい、
また同時にちょっとね、いろんな事情を抱えた子どもさんたち、まあ、学校に行きづらい子どもさんたちであるとか、そういった事情を抱えた子どもさんたちにも活動が届いていくといいなと思っていますので、
はい、
工夫をしながら試行錯誤しながらやっていきたいと思っています。
はいはい、先ほどなんか外に出かけて活動されてるってことを聞いたんですけど、
はいはい、
どういった活動をされてるんですか。
あ、そうですね、年に1回大きな一箱一とかって言って、その子どもたちがお店屋さんをするっていうのをしたりもしますし、
はい、
本当に大学 の, 文化祭に、はい、行って楽しんだりとか、漫画ミュージアムに行ったりとか、
はいはい、
そのなんというか遠足みたいな感じで、はいはい、行くこともあります。
すごい楽しそうですね。
はい、
はい、京都だとこれからやっぱイベントとかたくさんある時期だと思うので、
はい、
そういうのに行ったりもするんですか。はい、
そうですね、今年あまり行けてないんですけれども、また企画できたらいいなとは思ってます。
はい、
はい、
そうですね、
みんな子供の時はなんかどんなとこでどんな風に過ごしてましたか。さっきはね、児童館の話もありましたけど、はい、大橋くんは。
僕はその家が共働きの家庭だったので、
うん、はい、
大体放課後はその学校内にあるその学童とか、
はい、
そういうところで同じ共働きの家庭の子とかと一緒に遊んで、で夕方の5時とかには家に帰るとか、お母さんが迎えに来るとかっていう感じで過ごしてました。
うん、子どもたちにとってはこう、ね、フクロウ文庫ってどういう場所なんでしょうね。
あ、そうですね、ワークショップがあるのでそれを目当てに来てくれて、そのままそこで出会った子どもたちと交流したりとか、出会いの場でもあると思いますし、
うんうん、
あとは私自身も多様な経験をしてほしいなと思っているので、
うんうん、
地域 の, その大人たちにいろんな多様な経験を提供してもらっているなというふうに、うん、はい、思っています。う
ん、
はい、
なんかね、学校とか児童館よりも なんか不思議な大人の人たちに、ね、
そう、本当にね、あのユニークで本当に素敵な大人たち、うん、私もあの袋文庫をするまでは出会ったことのない人たちだったので、はい、あのご縁をいただいて、うん、 ありがたいなと思ってます、うんうん、はい、はい、
なんかどういう場所ってね、うん、なかなか形容しにくい場所だなと思うんですけど、
そうですね、確かに、
まあ、であるがゆえになんか、ね、はい、ちょっとここだったら自分のあのこういう関心事とかがフィットするんじゃないかなって、
は
い、不思議な人が集まってくるかもしれないですね、
はい、新しい居場所としてね、これから広まってほしいと思います、
はい、
じゃあ先ほどお話しいただいた、イベントとかを開催されているそうなんですけど、後半はそのイベントの一つのフクロウ文庫の性教育の取り組みについてお話を伺います、
はい、
ではここで一曲です。サカナクションでルーキー。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学1回生の大橋ひろむと
2回生の神道裕太と
教員の中澤清隆でお送りしております。
本日はフクロウ文庫世話人の西尾美里さんをお招きしております。ハッピートーク後半も西尾美里さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
後半はフクロウ文庫の性教育の取り組みについてお話を伺います。11月23日に性教育のワークショップを開催されるそうですが、これはどのようなイベントですか？
はい、11月23日に、東京からあのアクロストンさんというあの医師のご夫婦であの性教育 のワークショップを展開されているユニットさんをお呼びしまして、はい、小中学生を対象に、計3回、ワークショップをしていただくことになっています、
はい
はい、であのこちらのワークショップでは小学生では実際にその工作などをしながら楽しくやっていただくような形になっています、はい、して中学生に関してはもうあの生理用品であるとかあの避妊具などを直接実際に触れながら学んでもらうという、まあ、あのとても具体的な内容になっています、
はい、なぜ性教育ワークショップを開こうと思いましたか？
そうですね、なかなか今公教育では NG ワードがあったり、うん、性教育に関してはその伝えられない、子どもたちにその伝えられない内容というのが実際にあったりしまして、
はいはい、
でその中ででもやっぱりあの子どもたちにとって生きていく上で必要な知識でそれを知る権利が子どもたちにはあるというふうに私は思っていまして、
はい、
でそれをこう学ぶきっかけをあの欲しいなというふうに思ったことがあの一番 あの動機になっています、
はい
はい、
確かに大学 その小学校とか中学校とかではなかなか難しい内容だと思いますが、
はいはい、
そこの性教育ワークショップを通して子どもたちにどんなことを学んでもらいたいですか？
そうですね、あのまずあの今の子どもたちが置かれている状況っていうのはやっぱりインターネットが身近にあってそこから、はい、あの情報を得ることがとても多いと思うんですけれども、はい、そこで、まあ、誤った情報や誤った知識を身につけてしまう前にあの正しいあの科学的知識に基づいた正確な知識をまずは持ってもらいたいということとそれを前提にした上であの自分の体や心、相手の心や体を大事にできるような、大人になっていってほしいなというふうに願っております、
はいはいはい、そうですね、中学生とかになるとやっぱ、
はい、
恥ずかしい時期といいますか、はい、こういうのがあるとね、
はい、
そうですね、
授業の保険とかにも入りやすいのかなと思いますね、
はい、そうですね、はい、
なんかあんまり学校の時にどんな風に習ったかなっていうのも、は
い、
あんまり覚えてないですね。
覚えてないですね。なんかどんなやるんだろうすごいドキドキしながら待ってたらなんか教科書読むだけみたいな。
そうですね。
そういうのがあこんなもんなのかなって思ってたんですけど、うん、でも深くは分からないですね。
う
ん、
そうですよね、うん、はい。
曖昧に表現されがちな気がして、
はい。
そうね。なんか一方的になんかこう講義みたいなのを聞いたみたいな記憶があるんですけど、
ね、
なかなかこうね、はい、友達同士でディスカッションしたりとかね、
はい、
なんか意見と考え述べたりっていうのはそういう形のものは、はい、まあ、僕の時代を受けてこなかったんですけど、まあ、時代によってもちょっと変わってきてるんですかね。
はい、まあ、今はもう幼児期から の性教育が大事だというふうに言われていて、あの絵本なんかもあの今回そのワークショップだけではなくって、あのブックフェアという形で、はい、あの絵本からあの大人の書籍まであの性に関するあの本を集めて展示しているんですけれども、やっぱりその絵本で絵本という媒体 内で親から子に伝えるっていうこともすごく大事だと思いますし、はい、まあ、思春期の恥ずかしい子どもたちはもう漫画とかはい、そういったものをまあご自宅の本棚に差しといてそっと読んでもらうとか、はい、なんかいろんな工夫ができるかと思うんですけれども、はい、そういったきっかけになるといいなと、親御さんもいろんなラインナップを見てもらって、はい、自分に合ったもの、お子さんにちょっと手に取ってもらいたいものを選んでもらえたらというふうにも思ってます。
はいはい、その性教育っていうのはその小学校とかで学んできてもその親と話すっていう機会はやっぱり小学生なりに恥ずかしいものがあるとは思うんですけど、
はいはいはい、そうですね、ただ、まあ、大事なことはもうそれが恥ずかしいことになる前に考える機会があるというか触れる機会があるというのはすごく大事かなと思っていますので、はい、そういった意味でも先ほど言いました幼少期から の親からどういうふうに伝えていくかということもすごく大事かなと思っています。
やっぱ人間にとってねとても大切な、
はい、そうですね、
はい、恥ずかしいっていうのは正直おかしい、
そうですねそうなんですね、
大切なことなんでね、はいはい、このワークショップでたくさんのことを学んでほしいと思います、
は
い、
なるほどね。西尾さんはちなみにこの今回講師をされる、はいはい、このアクロストンさんとはなんかこうもともとお知り合いだったんですか、なんかやってるのを情報で見て面白そうだなって思ったんですが、どんな関わりだったんでしょう。
そうなんです、もともと全然存じ上げなかったんですけれども、うん、こういう性教育のワークショップを今回北区のまちづくり提案支援事業 の、うん、助成を受けて実施するんですけれども、うんうん、そういった形でやりたいなと思った時にいろんな人を探したんですけれども、うん、その中でやっぱり実際に工作をしながら楽しく教えてくれるとか、うん、フクロウ文庫も割と手仕事をしたりして、うん、具体的に実践的な学びというかそういうことを大事にしてきているのですごくマッチするなというふうなものもありましたし、うん、すごく大事にしているものが子どもたちに伝えようと思っていることがすごくこう共感できたので、うん、無理を承知で本当に東京からお招きするので、はい、ぜひにとお願いをして引き受けていただいたという形になっています。
はい、まあ、お子さんとかね、はい、俺がさんももちろんこう関心あるよっていう人もたくさんいると思うんですけど、はい、結構そういう、こう普段子供に関わってる先生方とか、はいはい、まあ、そういう医療に関わっている方とか、はい、そういう専門の方からもなんか反響って言いますか、はい、ありましたか。
あ、はい、今回この参加したいなとか今日関心持っていただいている中にはやっぱりその性教育に関わっておられる方もいらっしゃいましたし、うんうん、割とメーカーさんとかもすごく、
う
ん、はい、生理用品のメーカーさんとか、うん、まあ、月経カップを、うん、輸入販売されてたりする方々であったりとか、うん、そういうなんて言いますかね、性に関わる、うんうん、まあ、お仕事というか、うんうん、はい、いろんな方々が関心を持ってくださっていて、うんうん、はい、そういう意味では良かったなというか、うん、はい、またつながりが生まれて良かったなというふうに思っています。
はい、はい、では最後に今回の性教育ワークショップの告知をお願いします。
はい、はい、11月23日の、ワークショップに関してはちょっと小学生の方はもうすでに定員がいっぱいになっているんですが、はい、中学生の会が、15時から16時半で実施されます。で、こちらの方はまだ定員に空きがありますのでぜひぜひお申し込みください。お申し込みはフクロウ文庫のホームページからできますのでぜひお願いします。あと先ほどちょっとお話ししましたブックフェアに関しては、もうすでに始まっておりまして、フクロウ文庫の開館日に、ご自由にご来館くださればと思います。具体的に生理用品の展示体験会も、11月の24日ワークショップの翌日に、実施する予定でいまして、さまざまな生理用品、今いろんな生理用品が出ているんですけれども、月経カップであったりとか多分あまり知らない方多いと思うんですけれども吸収型のサニタリーショーツなど多分手に取る機会がなかなかないものも一緒に展示しますので、はい、気兼ねなくお越しいただけたらと思います。でこちらの方もフクロウ文庫のホームページで詳しい情報を掲載しておりますのでご覧いただければと思います。
はい、はい、ハッピートーク本日のゲストはフクロウ文庫世話人の西尾美里さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございまし た。
ではここで1曲です。スミカでラバーズ。
大谷大学ハッピーアワー、本日は2回生の神道優太と
1回生の舘野芽衣と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
はい、続いては谷大ピックアップのコーナーです。このコーナーではラジオをお聞きの皆さんに知っていただきたい大谷大学の魅力をご紹介します。今回は大谷大学文学部の国中治先生をお迎えしています。こんばんは。
いや、こんばんは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、ですね、本日は国中先生に、大谷大学の文芸コンテストのことについてお話をいただきたいと思います。はい、そうですね、大谷大学文芸コンテストとはどのようなコンテストなんでしょうか。
これがね、ちょっとどのようなとなると難しいんですけれども、はい、まあ、大谷大学はもう何年も前から文章力の、表現力の向上っていうのを、まあ、全学的にこう目指していますので、はい、中でもその文学部文学科というところで、はい、やっぱりこれは中心にあってやらなきゃいけないということもありますので、まあ、私が担当してますけども、はい、まあ、文芸塾なんかとの関わりもあって、まあ、対外的にもそれを、まあ、アピールして、この学校の特色として、はい、まあ、皆さんに、知ってもらいたいということもありますので、はい、それで、まあ、エッセイと小説っていう、まあ、そうですね、高校生も、まあ、うん、そうですね、好きだしやろうと思う人はすでに取り組んでるかと思うようなジャンルで、書いてもらおうということで、はい、やってます。今回7回目になりますけれども、
はい
はい、
エッセイ部門と小説部門と分かれていると思うんですけど、エッセイとはどのようなものなんですか。
これは最初の時にエッセイ部門だけしかなかったんですね。はい、それがそのエッセイという名前がついているにもかかわらず、実質的には小説としか読めないような作品もかなりたくさん応募してきていまして、はい、だからやっぱり応募する人、書きたい人の中には小説を書きたいっていう人が多いんだということが分かってきましたし、はい、それから、まあ、エッセイはかなり分量が限られている小さい作品なんですね。はい、ですからたくさん書きたい人、いろいろ書きたい人っていう場合には小説というのを設定して、まあ、少し分量も多く、した方がいいのではないかということで、はい、両方のジャンルを作ることになりました。
それエッセイと詩って同じものなんですか。
詩ですか。
はい、
エッセイと詩、まあ、詩はあれ、詩は形式が違いますけど、小説とエッセイというと、まあ、はっきり言ってその自分の実人生をそのまま書いたらエッセイになるか小説になるかというので、これはもう本人がね、これは小説だ、これはエッセイだって言えばもうそれに従うしかないので、はい、もうそこはだからはっきり違うのは分量が違うっていうことぐらいでしょうか。
はい、そうです。自分はまだエッセイというものを書いたことがないというかよく分かんなくてリアルなことを自分のなりの表現で書くことがエッセイなんでしょうか。
そうですね、自分のその存在感みたいなものを表現できればとは思いますけれども、はい、ちょっと誤解しないでいただきたいのは、これは小論文を募集しているんじゃないということなんですよね。
はい、
ですからエッセイっていう元々の言葉の意味から言えば論文が入っていたっておかしくないんですけれども、はい、ですが大谷大学のこの、文芸コンテストの場合のエッセイというのは、
はい、
その論じるとか、なんか社会問題とかですね、時事的な問題を取り組むというものではなくて、
はい、
もっとその自分自身が毎日生活を送っている中で、人間関係を作っている中で、どんなことを感じたり考えたりしているかっていうことを、
はい、
まあ、文章表現を工夫しつつ、
はい、
で、まあ、ある程度のまとまりを持ったものとして、書いてほしいというのがこちらの趣旨ですね。
はい、
応募の規定や注意点などあれば教えてください。
はい、今も申してますけれども、分量を守らない方が毎年出てくるんですね。でそれはやっぱりその公平に、
うんうん、
審査するのに、うん、不利益になっちゃいますので、やっぱりその分量規定ははっきり書いてありますから、
うん、
エッセイでも小説でも守ってほしい、うん、ということはあります。うん、まあ、それからまあ、高校生に、ね、今更言うのもあれなんですけれども、原稿用紙の使い方が、はい、きちんと守られてない方も 結構ありますので、はい、それはまあ極力やめてほしいということはありますね、
うんうん、なんかでも書いてるうちにいろいろ書きたいこととか表現したいこと止まらなくなってついつい多くなっちゃうみたいな作品も多いんですかね。
そうですね、小説などの場合にそのオーバーしちゃいそうな人はいるんですけれども、うん、それでギリギリに止めるからあの尻切れトンボみたいな結末になってしまうでそれはとっても残念なんですけれども、うん、あのそういう方の場合はもうもっと分量の多いコンテストもあったりもしますし、あるいは大なたを振るってですね、
うん、
もう根本的にあの違う、うんタイプの作品に作り変えるとか、
うん、
そういうあのトレーニングもそれなりにこう文章力の向上には役に立つと思うんですけれども、うん
はい、そうかそうか、なんかね読むのが得意っていう人もいればね、もう書きたいのが止まらないっていう人もね、うん、いろいろいると思うんですけど、
すごいですね、書きたいのが止まらないっていうのはなかなかすごいと思います。
いやでもそういう人が結構あのいると思いますし、
そ, す、
それだからあのこういうところに、
あ
だって賞金大したことがないでしょあのそれでもあの頑張ってだいぶこう、ね、時間もあのエネルギーもこう注いで書くわけですから、
うん、
やっぱり大変なことですよね。
そうですよね、
うん、同じゼミの、ね、3回生の西君も1年生入学して入った時からなんか小説書きたいんですって入ってきて、この夏休み暇だったから10万字書いたとか言ってたんですけど、
す
げえそんなすごい書けるなと思って感心したんですけどね、
は
い、
僕も本を読むの結構好きで、でも自分をこれで表現自分はできるのかっていうのを考えたことがあってで一回書いてみたことがあったんですよ。でもすぐに止まってしまいました。まだまだだと思います。
うん、高校生らしさみたいなものを文章から感じますか？
まあ、高校生らしさっていうのも、うんね、一律にこれが高校生らしいということだってこう規定してしまうのもどうかと思いますけれども、うんうんまあ、おのずから浮かび上がってくるのはやっぱり題材があの似たものが多いかなというのは、うん、特にエッセイなどではありますね、うんうん、あのだからまあエッセイで少しこう審査員の目を引くためには、
うんうん、
その身近なことを書きつつちょっと変わったことを言うとかあの心温まるものはいいんだけれどもあらかじめ心温まるを目指してやってるようなのが、
うん、
あの見えてしまうようなものはちょっと、
うん
う
ん、
そうですね、避けた方がいいですね。
なかなか審査も厳しそうですね。
はい、
やっぱりあのなかなかあの読み応えのあるものもありますので、
うん
その最後の本になると審査もかなり熱がこもるんですよね。
なるほどなるほど、まあ、ぜひねちょっとこれはというのが思った人はね、
はい、
ぜひねウェブサイトなど見ていただきたいですね。
はい、はい
うん、谷大ピックアップ、今回のゲストは大谷大学文学部の国中治先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで1曲です。くるりでリバー。ここからは大谷大学からのお知らせです。このコーナーでは大谷大学が主催するイベント講座についてお知らせします。本日のお知らせは2件です。1件目は北区つながるワークショップのお知らせです。京都市北区では自由な発想で街の未来について話し合い、区内での実践につなげることを目的とした北区つながるワークショップを実施しています。11月23日土曜日開催の今年度2回目のワークショップでは、誰もが自分らしく暮らせる街をみんなで育むをテーマに、ゲストによるお話、そして参加者同士での交流の時間があります。今回のゲストはガーデン株式会社専務取締役竹園節子さん、花のない花屋エイジ代表林忠明さんのお二人です。まちづくりに関心がある方、北区で何かしたいという思いをお持ちの方はどなたでもご参加ください。開催日時は2019年11月23日土曜日午前9時30分から午後0時30分まで、場所は北区役所2階北区民交流スペースです。お問い合わせ参加申し込みは北区ホームページよりメールにて必須事項をお送りいただくか、 北区地域力推進室までお電話ください。電話番号は075-432-1199 075-432-1199 です。その他詳細については北区ホームページをご覧ください。皆様の参加をお待ちしております。
2件目は大谷大学博物館特別展からのお知らせです。大谷大学博物館では現在2019年度特別展柳宗悦宗像志功と信州土徳の大地と民芸の美を開催中です。本展覧会では柳宗像に影響を与えた越中信州の信仰風土土徳について2人の著作や作品とともに紹介いたします。開催は11月28日木曜日まで、休館日は日曜日と月曜日です。なお11月24日の日曜日、25日の月曜日は特別開館いたしますのでぜひお越しください。観覧料は一般大学生500円、小中高校生および70歳以上の方、障害者手帳をお持ちの方および1名までの介助者の方は無料です。開館時間は午前10時から午後5時、入館受付は午後4時半までとなっています。会場は大谷大学コール館1階大谷大学博物館です。また11月23日土曜日は宗像志功研究家で宗像志功の初孫にあたる石井依子氏による記念講演会を14時より開催します。詳しくは大谷大学ホームページをご覧ください。皆様のお越しをお待ちしております。以上大谷大学からのお知らせでした。では本日最後の1曲です。あいみょんで漂白。
大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。今夜は、福郎文庫の西尾美里さんと、大谷大学文学部教授の、国中治先生をお招きしてお話を伺いました。
はい、
そうですね、本日は、1回生の2人が本格的にラジオの MC を担当する回になりました。はいはい、感想をお願いします。
いや、楽しかったです。ラジオが好きなので、はい、ついに喋る時が来たのがとても嬉しいです。はい、また3週間後ですが頑張りたいと思います。
はい
はいはい、私は、まあ、緊張はしたんですけど、まあ、いい感じにできたかなとは思っているので、またこれからも頑張っていきたいと思ってます。はい
はい、そうですね、まあ、2回生の僕が引っ張っていかなければいけないんですけどね。まあ、僕もまだまだなんで頑張りたいと思います。
まあ、でも楽しみですね、新しいメンバーで。
そうですね、
うん、まあ、ひとまず半年間このメンバーでね、はいはい、3人で運営していくことになりますので、はいはい、ぜひリスナーの皆さん応援いただければと思います。
お願いします。お願いします。大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は大谷大学2回生の神道優太と、
1回生の舘野芽衣と、
大橋ひろむと、
教員の赤澤清隆でした。
ではまた来週。
さようなら。